コリントの神殿の手紙1章の4節から9節をお聞きしました。先月4節から7節の前半までを聞きましたが、今日後半の7節のところから聞きます。7節をもう一度読みします。その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望んでいます。でその結果というのはこうしてという言葉です。で何の結果かというのはすぐ前の4節から6節までに語られています。4節の神の恵みを受けた、そして5節のすべての点で豊かにされている、そして6節のキリストについての証が確かなものとなった。とつまりまとめると、神の恵みを受けて豊かな確かなものとされた。その結果、7節のところでコリントの教会の人たちが与えられたのは、賜物に何一つ欠けるところがなく過ごす生活であり、キリストの現れを待ち望む再臨の信仰なんだというふうに言われます。でコリント教会の人たちっていうのは、様々な問題を抱えていまして、でパウロはそれについてその語りかけるためにこの手紙を書いているという、そういう事情がありますけれども、そういう事情の中でパウロがまず語るのは、あなた方は神の恵みを受けている、その結果賜物に何一つ欠けるところがないという、そういう言葉です。でここには神の恵みから始めるんだというパウロの基本的な姿勢が示されています。神の恵みが与えられた、それ以上の賜物はないということでもあります。そしてその恵みというのは十字架の贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストの恵みです。十字架のイエス・キリストがおられる、その恵みがあるということにおいて他に何の不足もないんだということが言われます。他にもっと大事なものがあるんじゃないか、大切に保たなければならないものがあるんじゃないか、そういう思いが刻む中でパウロは、いや他にもっと大事なものはないし、大切に保たなければならないものはない、それ以外には、この神の恵み以外には、言います。神の恵みから始めるように、それがあなたの全てではないのかというパウロの呼びかけが私たちにも届いています。で私たちの教会もあふれる神の恵みをいただいて豊かにされています。私たちの状況、教会の現状というのが様々に移り変わる中でけれども、まず目を注ぐべきは神の恵み、この一点だということです。さてこうした恵みを受けた教会が主イエス・キリストの現れを待ち望む群れであるというのが7節の後半の言葉でした。十字架の恵み、復活の恵みに生きる教会は、ここにありますようにキリストの現れを待ち望む教会となります。イエス・キリストが十字架で死なれた、そして復活された、そして昇天された、神の右に今おられる、そう信じる人だけがこの再臨の信仰を持つことができます。イエス・キリストが現れる、それを待つことができます。でこの信仰っていうのは初代教会の非常に明確な信仰でした。でこのコリントの信徒の手紙は1世紀の中頃に記されましたけれども、同じく1世紀中頃、この手紙より少し前に前回読んでいましたテサロニケの信徒への手紙も記されています。でこの最初の教会の信仰を第一テサロニケから見てみます。テサロニケの信徒への手紙4章の16節378ページです。テサロニケの信徒への手紙の4章5章は、再臨についての質問を教会の人たちがパウロに送り、それに答えたもの、パウロは答えたものですが、 4章の16節をお読みします。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。でそしてですね、続く5章の2節、盗人が夜やってくるように主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。主の日は来るということをよく知っている、これが最初の教会の信仰です。そしてコリント教会においてもその信仰が大切に保たれていました。コリントの信徒への手紙1のその7節のキリストの現れを待ち望んでいるという、この待ち望むっていう言葉は、首を長くして熱心に待つ、そして出かけていって迎えるという意味があるんだそうです。でキリストのおいでになる日を待ちつつ、出て行ってお迎えする信仰に生きるということがここでは言われます。キリストが天に上げられてから2000年が過ぎました。でキリストはまだおいでになっていませんけれども、この約束は主ご自身が伝えてくださったものです。福音書にはイエス様ご自身が、私が来る、人の子が来るというふうに約束してくださった言葉がたくさん出てきます。そしてその主の言葉を信じて教会が持ち続けてきた、そういう約束です。で私たちも教会の群れの中で、私は再び来るというふうに言われたイエス・キリスト、主の約束を受け継いで待ち続け、主をお迎えする信仰を新たにするように招かれています。でこの主がまだおいでになっていないんだという、主を待つという信仰とともに、主はすでに私たちと共におられるという信仰も大切です。マタイによる福音書の28章の20節、マタイによる福音書の最後の言葉ですけれども、大変有名な宣教命令のところですが、そのマタイによる福音書28章の20節のところに、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス・キリストははっきりと約束されました。弟子たちと共にいてくださる。教会と共に、そして私たちと共にいてくださる。その事実は少しも疑う必要がありませんけれども、しかしもっと完全な仕方で、キリストが共にいてくださる日が来る。それが主の再臨の日だというわけです。で、私たちは月に一度、教団の信仰告白において、主の再び来たりたもを待ち望むというふうに告白していますし、使徒信条においても、家畜より来たりてイエス・キリストのことを告白しています。で、その通り、いつも確認されることですけれども、このキリストの御臨在というのは、すでにおいでになった、すでにキリストが私たちと共にいてくださると約束してくださったということと、いまだ来ておられないという緊張関係の中で捉えることができます。すでに来られたその主イエスキリストが私たちと共にいてくださいます。しかし完全に顔と顔と合わせるようにして主と共に生きる日は未だ来ていません。私たちはすでにと未だの緊張感の中で、主が共にいてくださる恵みに感謝し、同時にその同じ主がおいでくださる週末を待つ信仰に生きるものです。自分がどこにいるのか、何をしているのか、そしてどこへ向かおうとしているのか分からなくなるときに、また、全てが揺り動かされてしまうと思えるようなときに、私たちがどこに立っているのか、何をしているのかというのは、この私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望む、このところ にあります。続く8節には、主が来られるその日のことが、私たちの主イエス・キリストの日という言葉で呼ばれます。8節を意味します。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。主イエス・キリストの日、すなわち主の日に際して、主ご自身が私たちをどのように扱ってくださるのかということが記されます。で、もともと主の日というのは旧約聖書の預言者の思想の中にあった裁きの日のことでした。で、アモス書の5章を見てみますが、旧約聖書のアモス書5章の18節、旧約聖書の1435ページです。1435ページ、アモス書5章の18節、災いだ、主の日を待ち望む者は、主の日はお前たちにとって何か、それは闇であって光ではない。そして続いて、20節です。主の日は闇であって光ではない、暗闇であって輝きではない。つまり裁きの日として主の日というのが語られています。で、当然のことながらパウロたち、そして初代教会の人たちっていうのは、その裁きの日である主の日というのを知っていたわけですね。そしてそれを踏まえてパウロは、そういう裁きの日なんだけれども、コリント教会の人たち、主によって火の打ち所のないものにしていただける、それが主の日なんだというふうに述べていくわけです。で、神の裁きの前に立たされる日が来るっていうのは、こう私たちがいつもは忘れているというか、普段そのことをこう忘れたふりというか、あまり考えないようにして過ごしてしまうこともあるわけですけれども、聖書はずっと変わらずに主の日の裁きというのを語り続けています。で、先ほどのアモス書によれば、それは闇の日なんだ、暗闇の日なんだ、そして光の日ではないし輝きの日ではないんだということをアモスは言ったわけです。神の前に立つ人間が暗闇の中に置かれていて、その闇の中でどうすることもできない、そういうことが描かれています。けれども、十字架にかかって全ての罪を滅ぼし復活し昇天された、その主が主の日においでくださって、裁きの座に着かれて、どう転んでも裁きに耐えることができない人間を火の打ち所のないものにしてくださるんだというふうにパウロは言いました。これは責められるところのないものにしてくださるという意味です。責められ、咎められるばかりの、そういう人間を主キリストご自身がしっかり支えてくださるんだというふうにパウロはここで言います。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。で、主を待ち望むコリント教会というのは、それに加えてしっかり支えてもいただけるというのがパウロの言葉です。で、このしっかり支えてっていうのは、確かなものとするという意味の言葉です。責められるばかりの、また咎められるばかりの人間をイエス・キリストご自身がしっかり支えてくださるんだと。主を待ち望むそういう教会は、待ち望みつつしっかり支えてもいただけるんだというふうに言います。確かなものとされるんだという力強いパウロの言葉です。主の日に際して、その裁きの場においても、最後まで全面的に徹底的に主が支えてくださる という、そういう約束です。主によってあなた方は確かなものとされる、責められるところのないものとされる、それがあなた方の真の姿なんだというふうにパウロは言います。コリント教会とともに、私たちは自分がどのようなものとされているのか、そして私たちの教会はどのような群れとされているのか、主ご自身が私たちをどういうものとして見てくださっているのか、主の日を通して自分たちがどのようなものであるのかを確認させられます。罪の中をさまよう私たちでありますけれども、十字架と復活、そして昇天の主イエスキリストご自身は、私たちを主の日を待ち望むようにと希望を与えてくださって、そればかりか裁きの日にもしっかり支えて、火の打ち所のないものに、責められるところのないものにしてくださって、主の日を光の日、輝きの日としてくださるという、そういう大きな約束が私たちの上に臨んでいます。それはもっぱら私たちがではなく、神様ご自身が真実な方だからだというふうに9節で続いていきます。9節です。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。コリント教会がより頼むべきは真実な方です。豊かな恵みを授けて、主の日を待つ希望を与えて、その日まで全面的に支えてくださるんだと約束し、持ち運んでくださるのは神ご自身であって、その真実を信頼していいんだというふうにパウロは言います。私たちは本当に何事においても揺れ動きやすくて、どこに基準があるんだろうかと、そして何をもって正しいと判断しているんだろうか、そうやって生きていく道のりに迷いやすいものです。そして迷っている時でさえ、その迷っているっていうことがわからないという、手に負えないようなところがありますけれども、そういう本当に迷いやすく揺らぎやすい私たちなんだけれども、絶対的な真実を知ることが許されていると、どこまで行っても揺らぐことのない真実に頼ることができると、確かなものが何もないような時代の中で、聖書は神は真実な方ですという一言を当たり前のように私たちに語ってくれます。私たちにとって、また教会にとって、また私たちが共に生きる多くの人たちにとって、これほどに豊かな約束は他にありません。神は真実な方です。この神の真実ということには、神様の愛が示されています。不確かでまた不真実な私たちを恵みのもとに集めて、主の日の希望を与えて、ご自身の真実を示してくださるお方というのは、私たちを愛するゆえにそうしてくださいます。で、9節の終わりの方には、主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたという、キリストとの交わりという言葉があります。で、この交わりという言葉はコイノーニアという言葉で、多分皆さんは日曜日の昼間の食事の場を思い出されるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、その、コイノニア、主キリストとの交わりを提供するものでもあるってことを教えられます。で、コイノニアっていうのはギリシャ語で、その一つのものを二人以上が共有することだというふうに説明されています。あなた方はキリストとの交わりに招き入れられたっていうことは、コリント教会の人たちがイエス・キリストという一人のお方を一緒に持っているという、そういうことです。神様はコリント教会の人たちをキリストとの交わり、コイノニアに入れてくださいました。それは、一人一人が個人的に、キリストと結びついているというのではなくて、大勢の兄弟姉妹と一つに集まって 共にキリストとの交わりに招かれているっていうことです。で、私たちの教会もその交わりに入れられています。私たちの目に見える範囲というか、見ることができる交わりというのは本当に狭いですし、小さな範囲でしかありませんけれども、神様は主にある兄弟姉妹を一つとしてくださって、キリストとの交わりへと招いてくださいました。数えられない、数えきれない神の民と共に、私たちもキリストとの交わりに入れられている一つの群れであることを確認し、この大きな交わりの中で皆ともに主の日を待ち望むものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なるお神様、新しい週の最初の日にこうしてイエスを捧げすることにさえ感謝いたします。教会学校の礼拝、また主日礼拝、午後の集会を守られて、今また神様に呼び集められました恵みを感謝いたします。私たちは揺れ動きやすく、不真実であり不誠実であり、どのように生きるべきかいつも迷い、道を見失っているようなものでありますのに、神様が真実なお方として私たちに道を開いてくださり、イエス・キリストの贖いによってあなたは非の打ち所のないものとされると約束してくださいました。主の日を待ち望むように招いてくださっています。どうか私たちが今目に見えている現実だけで全てを判断することなく、主が来てくださる終わりの日を待ちつつ、そしてすでに主が来てくださることを感謝しつつ、この時を生きることができますようにお導きください。多くの迷っておられる方たちがおられます。どうかお一人お一人が神様の招きによって御言葉へと招かれますようにお願いいたします。また私たちの教会がそのような方たちと共に礼拝を捧げすることが許されますようにお導きください。ここにおいでにならない多くの兄弟姉妹、またお一人お一人も神様の御手のうちに置いてくださいますようにお願いいたします。新しい週間を始めます。どうか御言葉に伴われて歩むものとされますように、イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。